しても共有していただきたいことがあったのが、本当のいつもの話だったんですよね。で、僕ら教科書では神武天皇が天皇として立たれて、で大和っていう国ができましたってなってるんですよね。ある意味本当なんです、ある意味嘘なんですよ。実はこの大和っていう国ができる前に王国があったんですよ。それが出雲の王国だったんですよね。出雲ので、実はですよ、でその出雲の王国の王様をやってた家柄の人が今でも生きてるんですよね。よく先生ご存知ですもんね。それは出雲王家直系子孫、富家っていう、で今現語りで、ここに語り部がいるんですよ。文字に残したら改ざんされるんで、10年かけて4000年弱の歴史、4000年弱の歴史、語り部で、現語り部はまだ亡くなってないはずなんですけども、出していいのか分かんないですけど、もう出しちゃいます。富隆彦さんという方がいらっしゃって、横浜、神奈川にいます。で、富隆彦さんのお父さんが富正夫さんっていうんですよね。これ、当てるっていう字の旧時代だと思うんですけどね。あた、この、これ、これですね。で、この人って産経新聞の次局長まで行ったお偉いさんなんですけどね。新聞記者やってたんですよ、若い頃は。で、若い頃の富正夫さん、正夫さんの直の部下が作家になる前の柴良太郎さんだったんですよ。で、柴さんと、まあこう新聞記者なんで不規則なんで、大体もう飲んでご飯は終わりみたいなのが多かったらしいんですよね。で、酔っ払うとこの人が急に怒り出して、俺の先祖は国奪われたんだって言って、古事記日本書紀と違う歴史を話し出したんですよね、出雲ので。その当時の柴さんは肌で思ったらしいんですよ。嘘じゃないなと思ったらしいんですよね、この話が。で、柴良太郎さんの文庫で出てるんですけど、歴史の中の日本っていうエッセイ集があるんですよ、柴さんの。文庫で売ってますね、これ。で、この最初の章が出雲の語り部の話なんですよ。で、富さんなんですけど、一応分からないように WC ってなってるんですよね。で、この話なんですよ。で、この正夫さんの遺言でなんですよね。もうこれだけ何ですか、自由っていうか言論の自由も守られて、昔だったらですね、実は富家と出雲王家、二王家あったんですよ。二つあったんですよね。で、こっちが王様やったらもう一人は副王になるっていう。で、王様が死んだら今度は王様と服をひっくり返って、だからどっちが途絶えても守られるようになってたんですよね。だからあれですよね、社長と次の社長が同じ飛行機に乗らないみたいな絶対ね、こう保険かけとくってやつですよね。で、富家と神田の尾身家って2つがあったんですけどね、出雲の東と西を担当してたんですよ。東と西で、こっちが東で、富家が東地域で、こっちが西地域を、任されてて、で、王様と福王、王と福王交代でやるんですよね。 で、こっちの家は語り部がいるのがバレたんですよ、本当の歴史を知ってる者が。で、殺されちゃいました。で、富家も正雄さんのちょっと前の人が語り部なんじゃないかって疑われたんですよね。で、その人は守るために一族を守るためにみんな殺されるんで、牢屋に入れられたり、本当の歴史が出ると困るんで。で、その人は気違いを装って一生過ごしたんですよ。
どれくらい前のことですか、それって。その正雄さんの前
に高彦さんが今もう80近いんですよ、30、50、100年弱前じゃないですかね。
100年前でそういうことが起きて
る。はい。で、この富家だけが残って、で、この人が今でもね、もう7年前ぐらいに末期がんだったんです。まだ生きてるって聞いてるんですけどね、聞いてるんですけど、で、僕電話で話したことがあるんですよ。もうね、すごい異変だったんですよ。手紙が送られてきて、クローズで講演会するから来てくださいだったんですけど、寝食やってたんで休みが取れなかったんですよ、土日とか。で、違う人に行ってもらったんですけどね。で、電話かけたらすごい異変のある方で、ちょっとただならぬ感じだったんですよね。で、大学教授やったんです、この人、もともと文学の。で、早めに退官して、この人の遺言で、もうこれだけ言論の自由が守られてるから、お前の代で書物にして出すだったんですよね。出雲の語り部の伝承を。で、その伝承が書かれた本を出してる出版社が富さんが立ち上げたんですけど、大本出版っていうんですよ。で、ここの本は全部誰が作者であろうと、この人の許可があって、出雲の伝承書いてるんですよね。だ、全部本当です。その代わり富さんもなんか規制を恐れてるのか、全部の本を読まないと全部がパズルのようになってるんですよ。この本はこの部分しか分からない、この本はこの部分しか分からないなってるんですよね。だから全部読むとあーって分かるんですよ。で、インターネットでブログでまとめてる人がいるんですよ。出雲王家、出雲王家富家伝承って打ったら出てくるんです、そのブログ。そのブログが一番分かりやすいですよ。で、遺跡の写真まで載せてますからね。
あれは誰がやってるんですかね。系譜まで書いてある。
書いてますよね。そうなんです。で、この出雲王家語り部の伝承の始まりは、今から3000年以上前、4000年に満たない頃、鼻の長い動物のいる国から移住してきたっていう伝承で始まるらしいんですよね。で、それがね、実はインドなんだ。インドなんですよ。で、ちょっと下手な絵描きますよ。で、とにかく4000年以上前はこんな地形してなかったんですよ。今のこういう地形してないんですよね、実は。その写真もあるんですけど、後でまた携帯入ってれば見れるんですけど、もともとはユーラシア大陸の日本で陸続きだったんですよ。で、ここに中央構造線ってありますよね。西日本に当たるのと東日本に当たるのがぶつかってできてるんですよね。で、ぶつかってできたこの境界が中央構造線ってなってるんですよ。で、これが今元戻ろうとしてるんですよ、実は。元の形に戻ろうとしてる。で、地球を人間として呼吸してて、大きくなったりちっちゃくなったりするんですよね。で、大きくなったのがつい最近までの大陸なんですよ。で、これから収縮していくんで、単一大陸になるんですよね。で、これが聖書とかで出てるんですよ、記述が。で、よくパンゲアとか言われてる大陸なんですよね。で、川がこう十字にあって、真ん中から水が出てて、こう十字になってるんですよ。それが日本の田んぼの田ってなったって言われてるんですけどね。そうなんですよ。で、東にあった、この東にあったところに、王がいて、世界の王がいて、で、その都市の名前がアスカっていうんですよ。だからこれが分裂するんですよね、地殻変動で、大地殻変動で。で、ここの王は日本の皇室の先祖なんですよ、天皇家の。単一大陸を治めてた王っていうのは。それに五色人がいて、他の 4種類の肌の違う王がいて、 それは東のこのキビトってなってますけど、ね、黄色い人ってここの王様の元で統治してたんですよね。任せるからなっていうことで、だからここのアスカの王がこの王だったんですよ。でここが天皇家につながるんですけどね。だから世界が分裂しても都市の中にアスカっていう音が残るんですよね。都市はアスカって なってるんですよ。だからラスコーっていうのもそうなんですよ。ラスコーって中にアスカって音が入ってるんですよね。あとアラスカとか、アラスカとか、だからそれが名残なんですけどね。でもう出雲の話もあります。で出雲はインドの中部に小さいクナ国っていうのがあったっていう伝承なんですよね。クナ国で、クナ国の王がクナトの王、クナト王っていう、これは誰ですね。でアーリア人、あれじゃない、ブリヤート人って言って、ちょっと待ってください。ここに湖があって、これがバイカル湖っていう。ちょっと字がちっちゃくてすみません。で、ここに1000キロぐらい続くアムール川って流れてるんですよ、今でも。で、これがカラフト。こんな地形であったかどうかわかんないですよ、3000年前。縄文時代ってまあ4000年、3000年以上ちょっと前なんですけど、今いる僕らの平地が全部海だったんですよ、地帯が。だから丘か山がポコポコポコある島だらけのとこだったんですよ、日本って。福岡もそうなんですよ。福岡の今博多市内とかって全部海だったんですよね。で糸島ってありますよね。糸島にある山が全部島だったんですよね、実は。で、大陸との貿易の入り口だったんですよ、糸島って。だから福岡のことを糸国って呼ぶんですよね、糸の国って。で昔はこう書いたんですけども、これで糸で、今はこうなっちゃってますね、看板は。糸国って。で、和歌山に糸っていう地名があるんですが、それは福岡から移住した人が開いた地なんですよ。だから糸ってつけたんですよ、地名を。で、バイクで、このクナ島が小国だったんですよ、小さい。で、ある時に商人からブリヤート人って言って黒曜石運んでた人たちなんですよ。で、黒曜石って矢の先になったり包丁になったり重宝した石なんですよね。で、その商人からあなた方の国にもうすぐアーリア人が攻めてきますよって情報が入るんですよね。で、絶対あなたたちは負けるだろうと。で、絶対全員奴隷になるはずだって言われたんですよね。昔は負けたら奴隷だったらしいんですよ、異民族に捕まったら。なんでクナ島は移住を決意するんですよね。だったらもう移住しようと。で、その情報を伝えた人が東の海の向こうに比較的温暖ないい島があるよって言ったんですよね。で、クナ島はそこに移住しようと決意するんですよ。で、なるべく若い男女を数千人集めて、移住希望者だけなんですよね、を募って、で、ここにブリヤート人の商人を道案内として雇って移住を決意するんですよね。で、インドからだったらばこっちに出てこの海流に乗れば早いんですけど、もうここは文明が発達してたんで、異民族がいたんで、異民族に捕まったら絶対奴隷だったらしいんですよね。で、こっちは行けませんと。で、本当だったらここ通ってここ船で渡るのが近いじゃないですか。もう福岡から韓国の都を夜明かりが見えるくらいなんで近いんですけど、ここも文明が発達してますと。もうで通れませんと。なんでここにゴビ砂漠ってあるんですけどね、人気のないここを通過するんですよ。で、ブリヤート人はこの辺り詳しいんで、黒曜石運んでたんで。で、まずバイカル湖まで目指すんですよね。で、家畜もいっぱい連れてったんですよ。なんでかって言ったら、いざとなったら食べれるようになったんですよね。で、ここにたどり着いた時に家畜がほぼゼロだったって、食べちゃって。で、ここでなんですよね、木を切り出して大きい、で、丸太を作ってつなぎ合わせて、このアムール川1000キロあるってトミさん言うんですよね。これを一気に下れたらしいんですよね。 で当時の川は今の川と違って幅が広くて深かったらしいんですよね。だから すぐ行けて、でここにまず出てですね、この後でどこに渡ったかというと、こっから目の前に見て一番大きな島が北海道だったんで、北海道に渡るんですよ。でこれを出雲族はいずれ後の時代に渡り島って呼んだらしいんですよね。渡ってきた島なんで、北海道のことを。でこっから陸続きだったのかもしれないですけども、今の青森県あたりにたどり着くんですよね、まず。でそこでアイヌの人たちがいた集落があったんですよ。それが今でいうとこの、これ見に行ったことはないんですけどね、え、これ合ってますかね、字が。この遺跡なんですよ。でここにあるんですけどね、でもともとアイヌの村だったのに、本当にもう大勢の肌の知らない、肌の色が違う、知らない言語をしゃべる人たちがいっぱい来たんで、村を放棄して逃げちゃうんですよね、山の方に。でクナト王たちは、あ、これはありがたいと思ってそこを使わせてもらうんですよ。でここで一回定住するんですよね。でもなんです、インドにいた時は暖かくていつでも果物が取れたりしてたのに、冬を味わうんですよね、日本の。で葉っぱすらないと、でこれではまずいってなって、もっと暖かいところに移動しようってなったらしいんですよ。でこれをどんどんどんどん南下していってですね、最後にたどり着いたのが現出雲なんですよね。でなんで出雲がいいかっていうと、ちょっとまた下手な絵描きますけども、出雲って高温になってまして、大体この辺りに出雲大社があって、大社でここに中海っていうのがあって、でこの辺りに美保神社ってあると思うんですけど、で日井川っていう川が流れてますよね、日井川で。出雲族、あ、そのクナト様たちの一行がここを通った時に、日井川の両側が真っ黒黒だったらしいんですよね。で、あ、砂鉄があるって分かったんですよ。鉄が作れるぞって。で、鉄を作るんですよね。だからこの場所はいいと。で、しかもこの出雲大社の場所は後からできたんで、どうでもいい場所らしいんですよ、富さんに言わせると、こんなの。で、この中海っていうのがすごい重要で、こう岬がこう飛び出てる場合に、ここって穏やかだったらしいんですよね。で釣りができたらしいんですよ、あのこう貝を取ったり潜って。なんでこの辺りにですね、この辺りですかね、現この辺りに鴨巣神社ってあるんですよ。神の魂って書くんですけどね、でこの辺に大山が見えるはずですね。で大山のことを日の神岳って、あの噴煙が上がってたんでですね、活火山で日の神岳って出雲族は呼ぶんですけど、日本に来て。だから大山の麓に日の神温泉って今でも残ってるんですよね、地名で日の神温泉って。でここ鴨巣神社、実は富さんは鴨巣の丘って言われるんですけど、本当丘になってるんですよ。で、クナト王は鴨巣神社のあの社殿が住居跡なんですよ、王の。出雲大社と全く同じ作りしてるんですよね、一番ちっちゃいんですよ、しかもこれ国宝になってるんですよ。で、人なんか全然いないんですよ、参拝者なんて。で、ちょっと小高い丘なんですよ。で、古代は九州もそうだったんですけども、こう高い丘が山城だったんですよ。石を落として敵をやっつけてたってやつなんですけど、転がして。で山城みたいな場所なんですけどね、これが出雲の王様がいる場所だったんですよね、鴨巣神社で。出雲に来た時に、あのまず砂鉄がありますと。であとさらに木々から新芽がいっぱい出てたらしいんですよね、あの若葉が。でうわ、ここはなんて温暖でいいところなんだと、しかも穏やかな海まであるぞと。 だから魚が取れると思ったんですよね、魚介類が。ここでで、クナト様はここに都を定めるって宣言するんですよ、カモスの川で住居を作るんですよね。それがカモス神社の社殿になってるんですよ。大社造りってやつなんですよ。で、ここは新緑の若葉が素晴らしい、あの温暖ないいところだと。だからこの国の名を泉の国としようって言われたらしいんですよね、泉って。で、泉っていうのはこう書くんですよ、泉の国って言って。で、ここからなんですよね、泉の国っていうのができて。で、この出雲族に名まって転化して出雲ってなるんですけどね、泉の国の最上等の色が決まるんですよね。それがくすんだ黄緑色なんですよ。新緑の若葉の色がそれなんですよね。で、現富孝彦さんが戦争した写真を送ってくれたことがあったんですけど、泉色の装束着てるんですよ、若葉色。これが最上等なんでですね。で、泉の国っていうのができるんですよね。で、その後ですよね、その後にさっき言った富家と神戸の尾身家っていう二王家で、この出雲の地を分割して、東、このカモスの方にあるのが富家。漢字はどうでもいいんですけど、ね、音が大事なんですよ、富っていう。で、こっちが神戸の尾身家ってなるんですよ。で、王様と福を交代してですね、実は17代続いたんですよね、王様が。で、大事なのがですね、ここが大事なんですよ。船戸王亡き後、出雲の王になったらば、出雲の国の王になったらば、役職名としてなんですよ。役職名として呼ばれましたと。で、副王になったら、または主に代わって仕えることをする、なす。福王のこれ役職名だって言うんですよ、富さんが。だから大国主っていうのは役職名なんですと。で、17人いましたって言うんですよね。その17代目で大和で大戦争があって、出雲が降伏したんですよね。で、九州勢が勝ったんだよ、物部が。だからそっちから頭に立つ人を出してくださいって言って立たれたのが神武天皇なんですよね。それは天皇家なんですよ。で、この大国主、別名大穴持ちって呼ばれてたらしいんですよ。大穴持ち、別のあだ名で、呼び名で。で、それは何でかっていうと、出雲族はインドから来て製鉄が得意だったんですよね。で、出雲のこのたたら、たたらって言いますよね、たたらって製鉄のこと。出雲は山があって強く風が吹きつける斜面に穴を掘って、で、横穴を掘って、で、こっからは人為的に風を送り込んで、で、砂鉄、あ、す、炭ですね、炭、砂鉄、で、ここにまた炭、砂鉄、炭、砂鉄って、このミルフィー状にして製鉄するんですよ。で、こうすると最後に鋼っていうのが取れて、不純物取り除いたら、それが鉄になるんですけどね、あの、簡単に鉄器にしやすかったんですよね、鉄が作りやすかったんですよ。 で、タタラっていう言葉も古代、ドラビダ語、インドの古代語、ドラビダ語でタータラっていう言葉があるんですよ。タータラっていう。で、タータラっていう古代ドラビダ語は意味は猛烈な炎っていう意味なんですよね。で、出雲族がこの言葉を使ってたんですよ。で、あるがゆえに製鉄のことがタタラってなったんですよね。タタラタラしてるんですよ。で、あの神職の免許を与える東京の国学院大学に、なんていう先生だったかな、大野先生ですね。大野先生が日本語とタミル語っていう本を出してるんですよ。で、タミル語はインドのちょっと古い言葉なんですよ。まあ、ドラビダ語に入るんですけども、ドラビダ族なんです。で、この中で日本の中にインドの言葉がいっぱい残ってるって言ったんですよね、この人。で、文法まで全く一緒なのがあるんだって言って、だから絶対インドの人たちが来たに違いないって言ってた人なんですよ。で、それが富家の伝承によって事実だって分かったんですよね。で、今日お配りした資料のですね、最初のページなんです。これ富さんの本の付録がついてるんですよ。出雲王国主王、王様のことなんですよ。で、あ、で、すいません。で、たたらで、たたらをするために出雲は風の吹きつける斜面に穴がいっぱい開いてたんですよね、こう穴が。だから王様の別名が大穴持ちって言われるようになったらしいんですよ。で、それがまた転化して大穴持ちってなっちゃった、後世で。本来は大穴持ちですって富さんはっきり言われるんですよ。それはたたらをやってたからなんですって。で、これ10代、17代まで続いてるんですけどね。で、最初の王様が、八つ耳っていう、これが本名なんですよ、実は。本名なんですよ、王権書。で、八つ耳の横に小さく、あのアルファベットで A って書いてあると思うんですけども、下これ見ても、A は富家の方なんですよ。で、B が、あの、神戸の尾身家の方なんですよ。だから交代でやってたってことなんですよね。ただ問題があってですね、8代目八千穂って書いてあると思うんですけども、大国主って、これが古事記に載ってる大国主様のことなんですよ。古事記に載ってる。で、この八千穂様と8代八千穂様、大国主と8代今年の主福岡、洞窟で殺されるんですよね、渡来人によって。それは徐福って言いますよね。この人が日本建国の鍵握ってるんですよ。本当です。この人なんですよ。この人の末裔なんですよ。天皇家の末裔とか同じ一族なんですよ。グループというか。で、徐福の共にやってきた雨の保妃っていう、本当は保妃っていうんですけどね。もうこう書かれますけど、漢字で、当て字なんで漢字はどうでもいいんですけど、雨の保妃っていう。で、雨の保妃の御事っていうなって、これが今の出雲大社の宮司家の先祖なんですよ、千家さんの。で、ちなみに、あの皇室の人と結婚した国物さんっているんですけど、僕が実習神社の神職さんだったんですよ。で、めっちゃ仲良くしてもらっててですね、結婚する前も極秘で別の番号もらってるんですよ、僕。こっちにかけてねって。で、名刺もらったらなんかバードウォッチングしてる名刺だったんですよ。なんで国村さんこんなことしてるんだろうと思ったら、デートでバードウォッチングしてたんです、皇室の方と。で、この人の先祖がこれなんですよ。で、徐福が連れてきた、あ、徐福が日本に入る前に偵察隊として亡命して出雲に潜り込んだ人がこの人だったんですよ。 で、ジョフクが数年後に来ることになったの分かってたんで、その段取りを組んでたんですよね。で、通訳として活躍してたんですよ、朝鮮半島との交易の。朝鮮語を喋ってたらしいんです、古代の。で、満を持してジョフクがやってきてですね、すぐ八代大国主の時なんですよ。八千穂っていう大国主様に会いに行くんですよね。で、その時にすごい宝物いっぱい持ってきたんですよ。それなんで大国主様もこのものはすごい優れたものだっていうことで、自分の直の娘をすぐ結婚させてですね、どこに住ませたかっていうと、天の橋立てのこの神社ってありますよね、あそこに住ませたんです。で、今お社立ってるところが家があったところなんですよ。奥宮じゃない方ですね。で、その時に徐福って中国語でチェフって言うんですよ。チェフ、チェフって言うんですよ。で、このチェフっていう音が当時の出雲族にとっては聞き慣れない音だったんで、名前を変えるんですよ。で、それがですね、1回目トライした時にホアカリって名乗るんですよ。で、ホアカリの命ってなってるんですよ、日本の神明では。で、出雲の王様の娘を直でもらって、丹後半島あたりを任せるから治めてくれってなったんですよね、この人。で、この人のおかげで、この人の部下、畑氏なんですけどね、畑氏と出雲王家の、お姫様の部下が移住するんですよね。今でいうとこの丹後、昔は丹波だったんですよね、あそこも丹波だったんですよ。で、もっと前は谷派って言って、こう書くんですよね、田んぼの庭って。で、あそこに日沼内神社ってありまして、日本で初めて豊受狼が稲穂をつけた泉と田んぼがあるじゃないですか、行きましたよね。だから谷輪なんですよ、あそこって谷輪の国って言って、で、これが丹波になるんですけどね。で、律令時代になって丹波と丹後に分かれされるんですよね。丹後半島ってなっちゃうんですけども。で、この人ホアカリと王家の娘様との結婚してすぐ子供が生まれるんですよ。で、これが磯武っていう名前だったんですよね。これが古事記で磯武ってなるんですよ。本当は磯武なんです。で、この混合チームが南下していって、大陸の高い技術を教えるとともに、で、当時は出雲族は王様だけが高床式で、あとは結居住宅だったんですよね。で、結居住宅って言ってますね、すごい立派なんですよ、実は。九州に遺跡ありますよね、佐賀県に吉野ヶ里、あそこ行ったら見れると思うんですよね。もう雨なんか絶対入ってこないんですよ。で、中に入れるんですよ、快適なんですよ、本当に。土木工事もちゃんとあって。で、この人たちは、畑氏は大陸から来て高い技術力持ってたんで、もう高床式にするのが当たり前だったんですよ。だからそれを広めるんですよ。物の部氏なんですよね、実はこの人たちって。物の部って言われる。で、さらに建築に一番いい木材っていうのも知ってたんで、ヒノキをどんどん植えていくんですよ。で、紀伊半島にヒノキばっかりなんですよ。だから和歌山のあたりの徐福伝説多いはずなんですよ。あれは徐福の末裔とか仲間が来たいう印なんですよ。で、自分たちがやったことを全部徐福の功績にするんですよね。だから空海が本当は作ってないのに空海が作りましたとか、そういうやつですよ。だから空海が作ったがいっぱいあるんですけどね。で、もうこの人帰っちゃうんですよね、国に。で、なんでかっていうと、徐福が実は日本で王様になりたかったんですよ。そのためには出雲の王が邪魔だったんですよね。それなんで天の保秘の命っていうのが部下と組んで出雲に今でもこの洞窟ってあるんですよね、井上洞窟で。出雲の伝承はここに行ったら死ぬから近づくなっていう伝承なんです、今残ってるのは。実はここに大国の人が閉じ込められてですね、石置かれて餓死させられてるんですよね。 で、今年の主様も別の洞窟に出られて餓死してるんですよ。で、一大事件が起きるんですよね。王様と不幸が両方亡くなっちゃうっていう。だから2王家あるの知ってたんですよ、もう保秘は。それなんで、八千穂の後、これ B なんで神戸の御家なんですよね。次、富家が王様は分かりますよね。でも次も10番見たら A になってますよね。国の推し富って。この鳥鳴海っていう方は、いなくなっちゃったから、とりあえず建てた王様だったんですよ。だから次がまた富家になってるんですよね。本当にふさわしい王をこの人にしようってなったんで。で、この時に徐福は帰るんですよね。秦の国に帰るんですよ。で、自分が罰せられないためもあったんですよ。で、雨の保秘はここから一日中富家の牢屋みたいな家に入れられて、門番がついて、通訳が必要な時だけ出されて、あとは閉じこもったままにされたんですよね。で、その保秘の末裔が律令時代になってですよ、結局自分たちの旗師なんですけどね、天皇家も旗師なんで、で、それが天下を取ったがためにこう引っ張られる、救い出されるわけですよね、低い立場から。で、昔は本当に再生一致だったんですよ。で、祭りの方が位が上なんですよ、実は。祭り、祭祀を、祭祀の権利っていうか、祭祀を行うことができる家が政治家よりも上だったんですよ。で、これを取ったらその土地の一番のトップになるんですよね。だから保秘の命の末裔は最後、富家が、まあ、大和朝廷ができた時にもう王家はなくなるんですよ。出雲の国というのがなくなるんで、で、王家もなくなるんですよね。その時に再試験取っちゃったんですよ、保秘の末裔は。で、その後こういうやつの国の宮津子ってなるんですよね。で、新東海では国葬って呼ぶんですよ、国葬家って言って。もうね、新東海でここに歯向かってはいけませんってなってるんですよ。アホでも、アホの神主でも、この人が。で、出雲の土地を支配してるのが千家さんなんですよ。だ、本当の王家の人じゃないんですよね。で、実は徐福、2回目に本気でやってくるんですよね、次は。もう自分の王国を作ろうとやってくるんですよ。それなんで、4000人以上の特殊技能集団ですね。軍隊から、治水工事から、あと土器を作る人から、あと建物を作る人から連れてきて、上陸したのが佐賀県なんですよ。で、佐賀県で金龍神社ってあるんですけど、これ徐福祀ってるんですけどね。で、佐賀も佐賀平野は海だったらしいんですよ。で、佐賀県行くと徐福の博物館あるんですけどね。で、あの、その徐福がこうお椀を、杯を投げて、その杯がたどり着いたところを上陸地としようってやった場所があって、そこに神社があるんですよね。で、徐福が植えた木っていうのがあって、それを科学的に調べても本当に徐福は大体あの日本に来たって言われてる頃の年代の木ってなってるんですよね。で、そこからちょっと北に上がると、山の方に向かうと、あの地府っていう地名があるんですよ、地府っていう。で、ここは伝説はですよ、あまりにもぬかるんでたんで、徐福が山へ向かう途中に千枚の布を敷いて上を歩きましたって伝承なんですよ。で、僕博物館行ったんですけどね、たまたまお客さんがいなくて、どこから来たんですかって言われて、大阪から来ましたって。え、なんでですかって、徐福が知りたかったんですって言って、そしたら学芸員の方が1日がかりで説明してくれたんですよ。ここ行きました、あそこ行きました、あ、全部行きました、あ、じゃあ説明早いですねって言って、地府の伝承知ってますよね、あ、千枚の布ですよねって言って、あれ嘘ですよって。僕は徐福の村と友好関係結んで、徐福の子孫とも会ってるから分かるんですけども、徐福の名前がチェフだったんですと。徐福がいた場所がここなんですって言われたんです。だから徐福の名前がついてるんですと、チェフっていう。それが日本語で地府になってますと。で、徐福たちは北極星と北斗七星を拝んでたんですよ。 あの物の部市なんですよね、物の部。北極星と北斗星って拝んでたんですよね。で、あの、だからね、あれなんですよね。あの、上福たちの来たところ、天拝山って必ずあるんですよ。北極星を拝むちっちゃい山なんですよね。で、ここで北極星と北斗星の星祭りするんですよ。で、その後に上福は、本当にこの人すごいいい人だったんですよ。理想国を作ろうと思った人だったんですよ。それなんで、道の話をいっぱい教えたらしいんですよね。人として生きる道とか、あと、あの、その健康の秘訣、薬物、鉱物を使ったものなんですよ。教えたらしいんですよ。で、それが物の部氏ってなんですよね、いずれ。で、これが大和で大戦争して勝って、出雲を制圧して、で、天皇となるんですけどね。ただ、もうこの人たちが大和に入ってた時点で、実は、ほわかりと組んだ出雲のお姫様の末裔たちが、もう大和で都を作ってたんですよ。それがね、式軍って言って、あの、なんですか、式軍。葛城なんですよ。葛城王朝って言われるんですよ、これ。で、日本の国土はほぼ出雲族が多かったんですよね、実はその時。それなんで神武天皇が立たれた後、奥様もらうんですけども、それを出雲の娘ももらうんですよ、わざと。それは結婚したらもう絶対に反乱が起きないからだったんですよね。で、ある時期まで出雲の娘様は絶対に天皇のお妃になるって決まってたんですけども、もう反乱が起きないなってなったのが、古事記日本書紀を書いて、日本の歴史を変えたんですよね、実は。で、出雲は国つかみ。で、自分たちが天つかみってしたんですよ。で、雨の保秘とかって、雨の何々の小屋根の見事っていうのは、今でこそこう天の丸々の御事って書くんですけどね、富さんはっきり言われるんです。これ天野って呼んでたんです、昔は。と音で、で本当は、漢字がこれだったんですって言われたんですよ。で、これイコール天野ってなったら、トライしてきた人ですって意味だったらしいんですよね。果たしが多かったらしいんですよ。で、果たしってイスラエルの出身じゃないですか。で、秦の始皇帝も徐福も同じ村出身なんですよ、実は。あの、都からだいぶ離れた僻地の出身なんですよ。でもイスラエル人部族だったんですよ、この人たち。で、あの中国の皇帝が自分の国の歴史書を全部焼けなんて指示出すなんてクレイジーなんですよね。中華思想って言って、自分たちが世界の花なんだなんですよ、中心の。それなのに、そんなことする人はありえないんですよ、王様として。で、実は、ちょっと瞳が青みがかってたって言われるんですよ、秦の始皇帝。で、この末裔が天皇様なんですよ、秦の始皇帝の。で、僕、秦職やってたんで、聞いてるんですけどね。昭和天皇の次、平成天皇ですね。今の天皇様、お父様は公言してたんです。私は秦の始皇帝の末裔ですって。で、それが神社会に燃え伝わってたんですけどね。で、特徴的なのがこれなんです。和紙花ってやつなんですよ。中国にはない花なんですよ、これ。天皇家はみんな和紙花なんですよ。あと、天皇家に関わる人がこう統治をしてたんで、祭祀権持ってたんで、宮司がいるんですよ、大きい。大きい神社の宮司は大体これにします。で、イスラエルの伝承なんで、イザヤっていう時ですよね。イザヤ書ってありますけど、イザヤが神から予言を受けるんですよね。言葉を預かるんですよね。もうこの国の王は腐ったから、この国は滅びるんだと、イスラエルの今の。だからお前は東の果てに用意した場所があるから、そこで王国を作れってなってるんですよね、理想の。で、イザヤは東に向かうんですよ。で、たどり着いたのが実は日本なんですよね。で、イザヤ、この人って王子様で王になる人だったんですよ、実は。でも、イスラエルがもう腐ったから、もうダメだから、滅びさせるから、お前は東の果てに用意した土地があるから、そこまで行くんだと。 で王国を作りなさいだったんですよ。でヘブライの言葉で王様はナギードって言うんですよ。でイザヤはイザヤナギードって言われるんですよね。でだいたい淡路島の東南あたりに漂着してるんですよね、この人って。だから淡路にはイスラエルの遺跡が豊富なんですよ。指輪が見つかったりですね。でイザヤはこう名乗ったんですよね。イザヤナギードが続まってイザナギって呼ばれるようになったんですよ、この人で。この人の系統が、まあ、天皇家にもつながるんですけどね、天皇家にもつながるんですけど、とにかく上福とこの一団が重要なんですよ、日本にとって。で何が言いたかったかというと、でとにかく富さんは言うんですよね、あの出雲の人は大国主を神様として拝むっていうことがなかったんですって言われるんですよ。実は移住を決意された船戸王と船戸の奥様で、でこれを亡く死後船戸の狼で船戸で船戸姫の2つで祀って神様として拝んでましたなんですよね。大国主を拝むことがなかったんですよ、実は。でこの神様が、船戸様がみんなに幸せをもたらしたんで別名こう呼んでたんですと。才の神で、こっちの奥様の方は才姫って言われたんですよね。で渡来人がいっぱい来て、もう領地をこう奪おうとするんで、土地の境界線に船戸様と船戸姫を掘った石を置いてどうか守ってくださいってやってたんですよね。それが実は才の神になっちゃうんですよ、塞ぐ神ってなっちゃうんですよね。同窓人のことですよ、同窓人というか。でその写真があるんですけども、ね、その写真が、あ、これですね。これです。で、これが才の神って言って、本当は船戸様と船戸姫のことなんですよ。移住を決意されて、いずめの国を作った。で、律令、あの、大和朝廷ができたからなんですね。とにかく自分たちがこれから統治していくのに、その前に、王国があって17人も王様が続いた国があったので歴史は出せなかったんですよね。そしたらいつですよ、いつか、あ、じゃあ俺たちは乗っ取られたんだなっていう思いでもう一回ひっくり返そうとする人が出てくるのを恐れたんですよ。それなんで古事記日本書紀を作って出雲の神を調べたら絶対にたどり着けないようになってるんですよ。わけわかんなくなってくるんですよ。夫婦だったのを兄弟にする、兄弟だったのを夫婦にするなんですよ。で、船戸の狼だけは絶対消せって命令があったらしいんですよね。これを調べたら、その移住した船戸っていうのが出てくるんだと。だから、祀るんだったら大国主で祀るってなっちゃうんですよ。で、しかも古事記には大国主にはいくつもの名前があってたった一人ですよみたいな記述にしろだったんですよね。で、船戸様が祀ってるところが全部大国主になっちゃうんですよ。で、僕、出雲大神宮ってよく言いましたよね。出雲大神宮も三殿で一つのお宮になってるんですけども、まあ、真ん中の部屋が大きくて、で、ここが大国主、ここが御仏姫ってあってるんですよね。でこっちが竹ひな鳥、 ひな鳥っていう漢字当ててますけど、本当に鳥のっていう神様なんですよね。これわけわかんない神様、この竹ひな鳥、または盾とも書くんですけどね。で、竹とか盾って書かれたら、あるこう例えば軍隊とか技能集団の長って意味があるんですよ。グループをまとめてた人が竹って言われるんですよ。竹何々とか。で、ひな鳥ってですね、雨のホヒの息子なんですよ、スパイの。あの暗殺事件を起こした。で、こんなの祭る必要ないんですよね、ここ本来で。富さんも知ってますけども、戦後 GHQ が入ってきた時に、この出雲大神宮の宮司、広瀬家って言うんですけど、広瀬さんって言うんですよ。で、広瀬家とこの神社の天部さん、これ系図が国宝になってるんですけども、ホアカリの御事から始まるんですよ。上福の末裔なんですよ、この人。で、天部さんはこの歴史本当は出したかったんですよ、出したかったんですよ。で、ちょっと待ってください、いっぱい言うことがあるんで、これちょっとこの簡単なんで、GHQ が入ってきて、この広瀬宮司さん、丹波 の、 そのずっと祭祀権を持ってた家柄なんですよ。で、ここの末裔の人が今大元の教師の広瀬くれないって人なんですよ。
え、
くれないさん、このここの家なんですよ。
すごい芸術家の人ですよ、
くれない。普通のおばちゃんですけどね。で、天部さんと GHQ が入ってきたんで、京都で飲んだ話が残ってるんですよ、逸話が。でも俺たちは絶対に仕事はなくなるだろうと、 GHQ が入ってきたから神道絶対潰すはずだと。で、焼け酒飲んでですね、もうこうなったらお互いの暴露し合おうってなったんですよね、秘密を、神社の。で、広瀬宮司がお前んとこ元伊勢って言ってくる、何の神様を祀ってるんだって言ったら、実は出雲の神を祀ってるんだって言ったらしいんですよ。で、それがホワカリっていう神なんだと。で、それは女福のことなんですよ、実は。で、天部さんが言ったんですよ、広瀬さんに。じゃあお前のところ何か秘密あるんかって言ったら、実はなって、表向きこうなってるけど、ここご神体がないんだって言ったんですよ、空なんだって。え、じゃあ何祀ってたんだって言ったら、クナトの狼祀ってたって言ったんですよ。だから祀ってるとまずいから取っちゃったんですよね。で、大国主に変えちゃったんですよ。だから今大国主って拝んでるのはほぼ、ね、クナトの狼とクナト姫なんですよ。で、昔の人は必ずペアが子供まで入れて祀るんですよね、豊かさの繁栄を示すんで。だから増加三子みたいなもんですよ。あの男だけ祀るってことが絶対なかったんです、神社は。ペアで祀って物事が生まれるっていうのを期待するんですよ。だから餅つきもそうですよ。臼と杵ってありますよね。臼は女性器なんですよ、杵が男性器なんです。で、つき終わると子供ができるってやつなんですよ。性行為を表すんです、あれって。だからあれがご神体になってる神社もあるんですよ。豊かさの繁栄なんで、男女が合わさって子供が生まれますっていうのは。だからそのね、その船戸の狼様が実は出雲の大祖神ってなってるんですけどね。親神ってやつですよ、これ読み方って神道的に言うと親神って、祖神って。さらに王法がつくんで、もっと尊敬してるんですよ、王法って。だから神武天皇が国作ったんじゃなくて、この人が国作ったんですってことなんです、船戸様が、日本の元は。で、はしょるしかないんですけど、今日上福はですね、1回目丹後半島を任された時はホワカリって名乗るんですよ。次ですよ、九州行ってのあなたの中に逃げ早くなったんですよ、この人。にぎって合ってるかどうか分からない、こう書きますね。こう名乗るんですよね。で、ホアカリは 出雲の出雲王家、王家の娘と結婚するんですよね、お別れの時は。娘と結婚して子供ができるんですよ。で、今度逃げ合う人が来た時ですね、村方の市木島姫と結婚するんですよ。で、この村方家っていうのは出雲王家が九州に行って開いた地なんですよね。で、九州こうあって、あの、なんですかね、国東半島ってありますよね、大分県に。国東半島ってあると思うんですけど、ね、国の東って書く。国東半島が人間の鼻に見えたらしいんですよ、当時の人は。だから宗像はちょうど胸のあたりだったんですよね。だから宗像って本当こう書いてたんですよ、宗像って。で、博物館があるんで行ってみたら分かるんですよ、宗像大社の宗像家って、これで書いてますよ。これがこれに変わったんですけどね。で、ここの地は、宗像の地は出雲王家が九州に渡って開いた地だったんですよ。だから出雲王家とつながってた場所だったんですよね。で、そこに3人の女の方がいらっしゃって、娘さんがいて、ここの市木島姫と結婚するんですよ。で、こっからですよね、この子供が天皇家の祖って言われてるんですよ、神武天皇の先祖なんですよ。だからあれなんですよ、大和で大戦争して、で、ここの王様が、ここの末裔が、四季、葛城、まあ大和ですよね、もう奈良も含めて、あの、王になるんですよ。で、こっちも九州の王になるんですよ。だから最後何が起きたかっていうとですよ、出雲、どっちにしてもなんです。出雲王家と徐福のできた子供の末裔が開いた王国と2回目トライして、村方家も出雲王家なんですね。徐福と出雲王家が交わってできた子供の末裔が戦争したってことなんですよ。ただこっちの方が圧倒的に技術力が高かったんですよね。あと従えた部族が多かったんですよ。宇佐には宇佐族、ちょっと行くと、あの、武前の国って大分言いますよね、武前、豊後って。豊の国ってのがあったんですよね。で、これも制圧じゃなくてなんですよね、本当に稲作を教えて米がいっぱい取れるようになって、治水工事もして雨が降っても大丈夫なようにして、で、地面じゃなくて高い床式に全部済ませたのにあげたのが物の部下、天皇家の先祖なんですよね。だから飛躍的に日本の文化をあげたんですよ。で、出雲族はおかぼって言って、本当、栗とかですね、栗とかシーですね、シーの実が主食で、おかぼって言って、おかぼって言われますけど、水田じゃなくて乾いた土になる稲を食べてたんですよ、とろってたんですよ。で、これってね、作ったら分かるんですよね、できる時とできない時の差が激しいんですよ。でも徐福たちが来たおかげでみんながご飯に食べれるようになったんですね、いっぱい。だからみんながこう、あなたたちに従いますって、一緒にやらせてくださいってなったんですよね。で、その徐福の末裔がどっちにしても最後戦って大和っていう国ができてるんですよね。